文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は自己管理の今、私が数値化する中でというテーマで、赤坂 TBS ラジオの第6スタジオから朝の4時まで生放送ということなんですけれども、もう2時半を回りましてですね、1時間半、半分をもう経過しているという感じなんですけれども、先ほど、上里さんにもいろいろ話聞いてね、その自分と信頼、データと信頼の話っていうのもいろいろお話いただいて、なかなか面白いなというところなんですけれども、じゃあメールを読ませてください。さっき1回読まれている方、もう1回ですね、阿波野芽衣さんですね、宮城県仙台市男性30歳管理栄養士です、管理栄養士の方、アスケンやカロママといったスマホで写真を撮って食事の管理をするアプリは近年精度が向上して、学術論文による妥当性の裏付けも確立してきて、スマホの操作に慣れている方なら、進めやすいツールになりました。一方で健康管理の一丁目一番地はやっぱり体重です。細かくデータを取るのもそれを楽しめる人なら良いのですが、優先度の低い栄養素の増減に一喜一憂するのも違うなと感じますということですね。やっぱりこうなんでしょうね、このアスケンっていうのは非常に有名ですけれども、まあ、こういったダイエットに関してはいろんな人、まあ、結構いろんなメールもいただいてるんですけれども、まあ、このあたりで結構気になるっていう人も結構多いのかなと思う一方でですね、もう一つこうヘルスケア系の話でちょっとなかなかすごいメールをいただいてるの、これも読ませてください。中年コアラさん、塚越さん、パーソナリティ皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ライフリスナー歴約13年で今晩初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。私はダイエット目的で利用する某自己管理アプリの企画に携わるいわゆる中の人でしたということで、中の人から来ました。ありがとうございます。業務上で様々なデータを分析したのですが、その中でも特に面白かったのが、自己管理アプリを使うとダイエットの成功率は上がるのかという分析です。その結果は、アプリユーザーのダイエット成功率は一般的なダイエットの成功率とほとんど変わらないというものでした。
なんと
ですよね、ダイエットを諦めてしまう人は結局アプリで自己管理をすることもやめてしまうのです。
痛い、胸が痛い。
自分に都合の悪いデータに向き合うことはなかなかできないものなのですね、と。こんな元も子もない分析結果がある一方で、アプリの利用者の方からは、このアプリがあったおかげでダイエットに成功しましたというありがたい声も多々いただいておりました。それらの人曰く、体重やカロリー消費などの数値を見える化したり、アプリのキャラクターからよく頑張ったねと褒めてもらうことがモチベーションアップにつながったということでした。キャラクターはと。はい。個人的にも、このような自己管理アプリは目標達成の一つの手段として取り入れ、良い結果が出た時にちょっとテンション上がって嬉しくなるくらいの付き合い方が良いのかなと考えていますという感じですね。あ、追伸、10年以上前はよくイベントにも参加させていただいたヘビーリスナーでした。最近はなかなかイベントには参加できませんが、ライフが長く続いて昔と変わらず楽しめることとても嬉しく思いますということで、いえいえ、ありがとうございますね。13年ぐらい聞いていただいて初めてメールいただいたということで、なかなか衝撃的なお話をちょっともらっちゃいましたけれども、あれ、これあれじゃないですか、ポテトさんからすると、よかったってことですかね。
やっぱ自己管理しすぎるの良くないなっていう、この私の なんとなくのあれが裏付けられた
ということもできるし、ダイエットをやめてしまう人はアプリで自己管理もやめてしまうということなんで、まあ、そこの相関もかなり強いのかなという気もしながらですね、まあ、こういう話もあるという話ですけれども、まあでも倉本さんもあまりこういうの使いたくないタイプでしょですよね。
使いたくないっていうより、多分使ったら使ったでゲーマー気質ではあるから、まあそのさっきみたいに気にしすぎちゃって、でかつてはその体重測って、その学生の時なんかは一喜一憂しすぎちゃってストレスで爆太りってこととかもあったし、であと、まあ、考えてみたんですけど、私多分その数値が何かに紐づいてないと想像できないっていうか、例えば私リングフィットが結構続いたんですよ。
ウィーでやるやつでしたっけ。
そうリングフィットは
スイッチで
続いて、なんでかなと思ったら、あれって別にその自分の腹筋が上がってきましたよって別に数値されるわけじゃなくって、まあ、アドベンチャーだから、どんどんなんかその敵がさ改心していくとかさ
倒れてったり
だから、そのなんか達成感が数字だけじゃなくって、それがなんか一応もうストーリーに紐づいてるから、まあ、やったんだろうなっていうところはある。 なんか私今実は保護猫をお迎えして、自分にとっての管理アプリは猫なんですよ。
あ、猫を管理、ね、猫をお世話するっていうことがなんか自分のあれにもつながってるって感じですか。
そうそう、だ前だったら1日3回食事するとか絶対無理だったんだけど、
硬いパンを食べるみたいな感じでつぶやかれているの
でも猫はちゃんともう8時間起きとかにご飯あげないといけないから、で猫のために起きてたら自分も起きる。1日3回っていうただの数字じゃなくって、1日3回猫のために生きるっていうそうそうそうそう、
猫のために生きる、
見事に起きる初心生きるみたいなそれでようやく自分が管理ができるようになったっ。
やっぱそれ結構、まあ、子育てとかもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり人のためにっていうのが、うん、巡り巡って自分に関わってくるっていうのはすごく大きい、
そうですね、
あの話だと思うんですよね。やっぱりその何かのためにってなった時に、うん、まあ、なんだかんだ動いていくっていうことは、うん、そのデータでも結構こうつながりでね、まあ、さっきあの、うん、アップルのヘルスケアも自分の自己管理なんだけれども、うん、このデータが巡り巡って誰かの役には立ってるっていうことがあって、うんうん、まあ、そういうつながりっていうふうに考えてみると悪くはないかなと思いますが、工藤さんすごくうなずいてらっしゃいますけれども。
いや、そうなんですよね。その自分のためにもなるし、でも人のための方がなんか頑張れる時とかもあるんですよね、うんうんうん。だからその今回のテーマである自己管理ってちょっとアンビバレントなところがあるなと思っていて、うん、自分のためにやるっていうニュアンスがどうしても入ってきちゃうんですけど、うん、誰かのためにとか、まあ、あるいは仕事のためチームのために自己管理してるっていう人の方が多くて、それだったら自己管理やれる、私はどっちかというとそのタイプで、自分のためだとあんまり頑張れないんですけど、うん、仕事とか人に迷惑かけたくないとかだとある程度なんとかなるっていうところもあるなって思いました。
そうですね、あの確かそうだな、ポテトさんが、うんうん、あの打ち合わせの時にソバ、うん、キュリアスの話に結構興味があるって話をされてたと思うんですけれども、ソバ、まあ、キュリアスというかあんまりあの摂取、うん、あんまりお酒を飲まないとかっていうのは、まあ、他人のためもありますけど結構ね自分の健康でかなり、うんうん、あのそこがメインでやる人が多いと思うんですけれども、ソバ、うんうん、キュリアスとかっていうのはこれはどっちかというと自分のためにやってる人が多いっていう感じなんですかね。
そうですね、なんか、あ、そうか、お酒のメールありましたよね。
お酒をね、あのやっぱり皆さん気になっているんじゃないのかなと思いますけ
ど、はいはい、ちょっと読みますね。郊外鉱山さんいいんですかね、40代女性、はい、ライフクルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
管理するというのが致命的にできません。自分の数値を記録するということも全く興味がありません。見た映画、アニメ、ドラマを iPhone のメモに記録するくらいです。これは数値ではないですね。管理できなさすぎてアル中一歩手前です。どうせ飲むんだからとまとめて箱買いしていた缶ビールはあれば飲む状態で、1日に6本開けてしまうので4日で1箱なくなる計算です。コロナ禍で在宅勤務になり17時就業、即回線をしていたらなかなかよろしくない状態になってきたので、うん、まとめ買いをやめて飲みたい時に3本くらいまで都度買いに行くというのを実践しています。なんとか本物のアル中にならないでいます。これが私の今やっているギリギリの管理です。我ながら意識低いと。私とは逆にライフクルー、ライフリスナーの皆様におかれましては意識高い管理のあれこれをされていると思います。今回の放送も楽しみにしています。
うん、いやいや、もうでも都度買いは結構大事ですからね、う
ん、大事、
うん、放送中にも言いましたっけ、なんか僕はあの家にお酒とかお菓子は置いていないと、うん、割高でもコンビニで買うという都度買い精神で生きてますけれども、うん、あのすみません、あのソバキュリアスってどういう感じのものですか。
なんか私ちょっと自分事なんですけど、あの最近ちょっと膀胱炎になってしまって、それをきっかけに大好きなお酒が飲めなくなってしまったんですよね、うん、でじゃあちょっとこれはなんかちょっと禁酒せざるを得ないから、ちょっと禁酒についていろいろ調べてみようと思って、うん、ソバーキュリアスっていう本がですね、ちょっと
著者名忘れちゃったな、まあ、ありますよね、今何個か出てる、うん、ね、ますよね、
うん、でなんかそれで気がついたんですけど、なんかこのソバーキュリアスの本ではいろいろこう、まあ、ソバー、シラフをキュリアスだから、シラフに興味を持つっていう、だからこうなんですかね、禁酒のための禁酒じゃなくて、シラフの状態の私どうなんだろうって、あくまで興味を持つあり方ですよっていう感じで、ちょっと自己管理とまたちょっと違う、うん、なんかちょっとずらした感じのなんかあの発想だなって私は思っていて、でもなんかそこで思ったのが、なんかまあこうお酒を飲まなくなったんだけど、なんかこの人、この書いてる著者の人は あのなんかニューエイジ系のなんかサイトとかで執筆してる記者で、結構なんかまあ言ってみればスピっているというか、スピっていうかあのすごい 星回りなんか星なんてホロスコープでなんか私の運命をなんかいや見つけましたみたいなこと結構普通に書いてあるんですよ。でなんかあなんかお酒に酔わないとなんかこういうのに酔わなきゃいけないのかっていうのは結構すごくな読んだ感想、いや もちろんいろんないっぱい書いてて、はい、なんか結構ちょっとずれちゃいましたけど、
あの
なん
かだからソバキュリアスって なんていうのかな、あの禁酒するとか摂取するっていうよりかは、うん、飲まない状態を楽しむっていう風に意識を変えてみたら、うん、もうちょっと違う人生、うん、だからつまりお酒が飲めないとか飲まないというよりかは、うん、ちょっと意識を変えて、うん、なんていうの、お酒との付き合いを変えて人生をもう少し、まあ、こう言っておけば楽しくするみたいなことなんですかね、
うん、なんか日本でいうと当事者研究っぽいなっていうか、
うん、
なんか当事者研究ってディスカバリーより、あ、違う、リカバリーよりディスカバリーみたいな標語があって、なんか治るんじゃなくて自分を発見することでなんか結局治っていくよねみたいな、なんかあり方があるんですよ。なんかちょっとそれと似ているような、
だから
治すことを目的じゃない、
なんていうか、こう今まで話してきたのは割と本当ガチの数値で、うんうん、数値がいいか悪いかっていう話だったんだけれども、うんうん、そのお酒を飲む飲まないっていう数値のちょっと外に、枠外に、うんうん、自らを設定してみるっていうような風に読めるとも思ったんですけれども、うんうん、ただその著者の人に関して見るとどちらかというとまた別の尺度、数値によく、うん、数値とよくわからないようなスピリチュアルなものに割と接していくこともある人がいるという感じですね、うん、全体ソバキュラス全体ってわけではなくてそういう人もいるというところがちょっと、うん、なんとか なんとも言えない気持ちになるという感じですかね。
なんかさっき亀田さんもおっしゃってましたけど、やっぱ楽しむ分にはいいなっていうのはなんか私も思ってて、なんか自分の自己管理する時もあるんですけど、そういう時になんか私は趣味としての勤勉みたいな言い方をしてて、うん、規範じゃなくてあくまで趣味として禁酒をやってる、禁酒というか飲んでないのをやっているとか、なんか徳をエクセルとかスプレッドシートにつけるとか、なんかあくまで趣味、これを規範にしちゃいけないみたいな、ちょっと自分の中の取り決めはありますね。
あのなんかこうさっきあの上里さんが話していた中で、
うんうん、
その信頼するっていうかその自己信頼、自分が強く信頼できている場合には、うん、そんなに数値にあまりこだわらないということがあったりするって話しましたよね、うん、僕なんかあのサプリめっちゃ飲むんですけど朝から晩までめちゃくちゃサプリ飲むんですけど、これも半信半疑なんですよ、
うん、
あの本気で信じてないんですね。 ある程度飲むし、なんとなく効いた気もするけど効いてないかもしれないけど、うん、まあこれは楽しみはいいじゃんぐらいでやってるんです、うん、逆に言うと飲まなきゃってなると多分辛いなっていうのは分かってるし、うん、そこまで信じてないんですよ。でもあの半信半疑でやってるっていうところがあって、うん、でそのなんかね、今回の話、あのいろいろなその数値の話をした中で打ち合わせでも出てたのは、数値をすごく大事にする、でも数値に奴隷化にされちゃう、じゃあ数値の外って何だろうって考えた時に、一つはその数値を決定しているアルゴリズムを作るこう設計者の問題があるって、うん、さっきその話になってましたよね。もう一つはその数値が信頼できないとか、うん、その自分に対してその信頼できないときに数値に行くってありましたよね、
うんうんうん、
でこれ多分全く逆に、信仰みたいな それこそスピリチュアルなものとか、うん、全く違うものを、数値の代わりに、信じるっていうところに入っていく気がして、うん、まあソバキュリスがそれとは全く、まあ、そうとは思わないけれども、うんうんうん、少し似ている部分があるのかなという気はちょっとしたというところがあるんですよね。
あとこれだけちょっとすいません、あの、まあ、今なんかアルコール依存のやつって必ず断酒とかじゃなくて、あ、断酒全く飲まないとかじゃなくて摂取でなんか治していこうみたいな動きもあるので、まあ、もしねちょっと私はお医者さんなら何にもいないんですけど気になるならそういう病院に行く手もあります。皆さんちょっとコロナ以後は狩猟が全体的に増えがちな人が多いのでという一応言っておこうかな
と。あ、そうですね、それは本当大事だと思いますよね、はいはい、あのそのまあ、いろんな話になってきくる中で、
うんうん、
その個人的にはすごい気になっているのは今申し上げた点で、どちらかというとその割とどんどん社会が個人化していって、まあ、一人化していくってことですよね。で例えば、まあ、最近少し話題にもなりましたけれども、なんだっけ、 橋迫さん、うん、橋迫さん、
み
ずほさんね、
妊娠出産をめぐる
スピリチュアリティっていう本がありますよね、まあ、1年ぐらい前の本ですけれども、なかなかその本は結構すごく面白くてですね、うん、まあすごく雑多に言ってしまうと、やっぱすごく一人化になっていて、昔だったらいろんなね、お母さん お父さんとかいろんな家庭の中で子供を産んでいくって話なんだけど、やっぱ結構女性が一人で産まなきゃいけないっていう、うん、別にその結婚していてもね、うん、普段は。で、そうなってきた時に割とスピリチュアルなものに、近いものになっていくと。で、それはそのなんか子宮系って言ったりとか、うん、その子宮が教えてくれるとか、うん、なんか赤ちゃんは自分に何か教えてくれるために来たんだみたいな話 で、それをまあ一生に付すことはもちろんできるんだけれども、うん、しかしまさに当事者の立場から考えてみると、結構そのなんていうのかな、数値的なものとは全く逆なんだけれども、でも実は何かその信頼が、自分に対する信頼ができなくなってきたときに、そういったものに入っていくっていうところも、まあ、似ている相似系なのかなっていうところは結構思うんですよね。そうしてみると、我々その数字を信頼するっていうことだったりとか、なんかそこに関してなんかすごくこうアンビバレントなところがあるんじゃないかっていうのは、なんか個人的にはすごくずっとこの問題を見ていて結構思ったところなんですよね。で、どうでしょうね、ちょっとそうだな、メロン先生とかにもちょっと聞きたいんですけれども、はいはい、割とこうメロン先生も別に本気でってわけじゃないですけど、うんうん、割とそういう面白いの好きじゃない、面白い
面白いの好きです面白でしかないです
そうそう、だからさ、半信半疑っていうかね、はいはいはい、面白っていうあれだけど、そういう形で見てると思うんですけれども、うんうん、結構その数値すごく好きな人の、うん、数値に対する信頼みたいなものと、なんかちょっと掃除系のとこも感じちゃうんですけど、その辺どうですかね。
あ、でも今俺話を聞いてずっと考えてたのが、村田沙耶香さんの最近出した信仰っていう短編集があるんですけど、あ、まあ、ちょっと内容に触れてしまうんで、読みたい人は聞かないでほしいんですけどその中の一編の表題作の信仰っていうのが、まあ、なんか主人公のもとになんか、まあ、マルチの勧誘みたいなのが来るんですよ、昔の友達が、うん、でちょっと宗教ちょっと作りたいんだみたいなことで、一緒に宗教を作ろうよって言われて、まあなんか、まあ、一緒に宗教を作るんですけど、主人公はなんかね、ちょっとそういう何も信じてないんですよね、あんまり。で、コスパ中みたいな、なんて言うんだろう、その原価それいくらだからみたいな、そういうこと言っちゃう子で、で最後までなんか結局信じられないというか、なんかいろんなものを信じたいんだけど信じられないまま終わっていくような話なんですよ。でもなんか結局あなたはそのそういう原価とかお金とかそういう数値的なものを信じてるよって言われるんだけど、いや私欲しいものそういうんじゃなくて、みんなが信じてるような信仰が欲しいんだって言うけど、いやでもあなたはそういう違うものを信じてるじゃんって言われてるけど納得しないんですよね。で結局何でもいいから、なんか信じてる人は強いなって俺は思ってて、でもなんか塚越さんとか俺とかはやっぱどっかで信じてないじゃないですか。なんかでそれ一番良くないんじゃないかなと、俺は自分でも良くないと思ってて、なんかフェイクでも何でもマジで信じてる人の方がすごい強度があって、なんかすごい俺はそっちの憧れがありますよ。そういうのに。
それはね、僕もねちょっと分かる。中津さんどうぞ。
いや、分かりますね。なんだけどね、先ほど番組冒頭で見せた私のこの数値化ノート、
かわいい
ノート。実はですね、水星逆行とかね、立秋とか新月とかね書いてあります。だからホロスコープ書いてあって、
ホロスコープ。
うん、なんていうんだろうな、結局まあ、自分を信用してないっていうか、なんかみんなと同じにできないんですよ。締め切り守るとか、なんかなんだ確定申告をちゃんとまだ。出してるけど、早めに出すとかそういうことできないんですよ、うん、でできない自分をどういうふうにこう世の中と結びつけようかなって思った時に数値化だったりとか、あとまあ私の場合モーニングノートっつってなんか朝思ったことぐわーって書くやつとか、あと1日にあったことを点数化して平均何点、今日は何点だったとか、そういうことやるのですよね。だからスピリチュアルも割と同じ感じで、うん、なんて言うんだろう、こう自分を世の中 中に結びつけるための何か結節点として使ってるっていう感じなんじゃないかなって思いますよね。私この橋迫さんの本もちろん読んでて、すごくいい本なんだけど、やっぱその例えば医療とかに向き合った時にちょっとうまくなんかしっくりこないと、産婦人科医とかの対応とかが、でそういう時に例えばこう不妊治療とかね、例えばでそういう時にじゃあ違う自己理解のためのツールっていうところで例えばスピリチュアルを使う人もいるっていう話なわけなので、やっぱそのなんかこう社会とか、他者とかと自分の結節っていうところにあるよねっていう、そこが同じなのかなとは思いますよね。でなんかそれがさ強く信じられないからいろいろ試すわけね、私の場合には一個をしっかり信じられればそれでいいんだと思うんですけれども、なんかそこがいまいち信頼が、
なんか私もその祖母キリアさんの本を読んでなんかちょうどいい、よくスピった方が結構面白いのかもなと思って、ちょうどよくスピるって何と思って、ヨガやればいいのみ
たいな。私の友達にもなんかこういろんななんか何かよくわかんないですけどメッセージをキャッチするみたいなこと言ってる人とかは、なんかこう今日は朝起きたらなんだ車が前を走ってた車が333だったからメッセージはこれとか言っててそれで信じて生きていけてるから、それはなんか羨ましいよねやっぱりね。
なんかちょうどよくとか思って時点でもちょっと違うなっていうか、なんか
ちょうど良い時点で距離がかかってるもんね。
そうその辺がちょっと今の課題です、
いやでもそれはすごく大事で、僕は半信半疑って言ったのもそういうことで、一周回って、それこそ東京ポッド協会国ね、TBS ラジオではその番組でスピリチュアルコーナーってまさにあって、スピってますってかってよく言うんですけれども、別にバカにしてるってわけではなくて、なんかこう一周回ってこう、なんていうのかな、結節点ってまさに、そういう話、中津さんおっしゃってましたけれども、だって、やっぱり皆さんこの話してて、リスナーの人、なんとなく思ったと思うんですけれども、信じ切るっていう時に、日本ではこの1ヶ月大問題が起きたわけですよね。統一教会の問題が起きたわけですよ。旧統一教会って言いますけど、まあ別に統一教会ですよね。で、やっぱりこういうことを考えた時に、様々な営みで探す中で、かなりのことになる場合もやっぱりあるっていうことなんですよね。で、これを考える時に、その、まっさらな、新天地みたいなものはやっぱりちょっと想定するのは厳しいし、それは良くないし、単純に言うと危ないし、かといって自分のこういい気持ちのいい、まさにそのいい具合の、それがスピリチュアルなのか数値なのかっていうことで考えると、すごくそのなんていうのかな、論理的にはすごくなんか似通った構造になってるっていうところがあって、それをだから数値とその格闘している、たくさんの今回もメールもらってるんですけれども、なんかそことのすごいこう、ヒリヒリとしたと言いますか、なんていうか個人がそんなには感じてない、毎日の中でなんとなくでやってるんだけれども、俯瞰してみると今みんなが何を信じていいのか、あるいは信じすぎちゃいけないのかっていうことのなんかえらいこうやり取りをしている最中なのかなと思うんですけど、どうですか倉本さん。
いや、なんかすごい一つ紹介したいのが、石井ゆかりさんっていう先生術ですごいね、はい、有名な人いらっしゃるじゃないですか、石井ゆかりさんが群像っていう文芸誌でずっと連載してて、で占いのことについて書いてはいるんだけれども、そうなんか文学なんですよ、なんかもう文章が、で占いってそもそもは統計学、
そうですよね、元々
はそうですよね、なんかも特にそうだったけれども、あと画数なんかもそうだけれども、だけど統計学なんだけど、その統計とそのなんか世の中のその結節点って話にもつながってくるんだけれども、そこについて何か意味とか因果とか見出そうと思ったら、そういう文学的な思考になるんだろうなと思って、なんか今すごいツイッター上で結構話題になったのが、小川聡さんの君のクイズっていう作品が小説ストリッパーっていう私に掲載されて、10月7日に発売されるんですけれども、これクイズ、競技クイズの話なんですよ、
はい、今倉本さんが手に持ってるのは
プルーフなんですけど、
プルーフ、まだ商品版じゃないってやつ
ですね。そうそうそう、で競技クイズの世界について書いてあって、で競技クイズもそれこそ早押しで、これはもう過去に何回この場面で出題されたとかっていうのはもう本当統計学なんだけれども、でもその問題っつって問題って言った瞬間に何文字か言われるわけですよね。でその何文字かでその 統計を絞っていくわけですよ、脳内でみんな、うん、競技スクイズの回答者の人たちって、うん、でその時にそのたった3文字か2文字ぐらいの言葉の中から自分の思い出とかその経験とかをどんどんどんどんその自分自身の経験を網みたいにしてなんかその世界をこうさらっていくような描写が出てきてすごいいい言葉があって、僕は当たり前の前提に気がつく。クイズに正解できた時は正解することができた理由がある。何かの経験があってその経験のおかげで答えを口にすることができる。経験がなければ正解できない。当たり前だ。クイズに答えている時、自分という金網を使って世界をすくい上げているような気分になることがある。僕たちが生きるということは金網を大きく目を細かくしていくことだ。言っていて、あ、すごい。でそこでその世界の豊かさに気がつくようになるんだよってことを言っていて、いい言葉だと思うだこれって結構その話につながることなのかなと思って、
うん、そうね。
でも分かります。俺、うん、子供とだからなんか旅行してて畳屋に行くと、うん、くまモンのマークがついてるんですよ、
うん、
で俺意味分かんなくて子供が、あ、なるほどって言ったんですよ。そういうことで、なるほどってなんだよって言ったら、いや、なんかイグサの生産量は熊本が一番多いからくまモンがついてんだよって言われて、世界を見る解像度が違うんですよ。
まさにまさに、
なんかそういうのは多いんですよ。結構子供の見方はすげえ詳しいんですよ。俺より細かいみたいな。そう、まあ、そういうことですよね。
そうですよ、あの、そう、そうですよって言っちゃいましたけれども、いや、それその話すごくいい話ですよね。
いい話、いい話。
あの、なんかね、あの、今まさにこのスピリチュアルの話、うん、まあ、ちょっと僕ちょっと思ってることがずっとあって、うん、なのでちょっと唐突にちょっと出しちゃったところもあるんだけれども、うん、あの、なんか数字的なものを信じたり信じないっていうことで、まあ、今回やっぱり信じる信じないみたいなのもやっぱ少しあの元々のね、あのテーマでやろうかみたいな話もあって、やっぱ どうしてもそういうことを考えていて、やっぱ我々今すごくいろんなことを挑戦してる最中なのかなっていうのはすごく感じたりしているというところなんですけれども、1曲挟んで、ポテトさんにちょっと選んでいただきたいんですけれども、はい、
これなんか自慢で恐縮なんですけど、ちょっと最近自己管理の成功、休みを取って北海道に行きましたと、うん、はい、で競馬やって万栄競馬っていうところに行って競馬をやって、やっぱこう数値とか見ずに馬の様子で当てました。2500円勝ちました。全部すったけど。でもそういう北海道にぴったりの曲です。野井雄飛でローリン。
文化系トークラジオライフ、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原正樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。